火の用心。
おはよう日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
日本消防検定協会からのお知らせです。火災は突然起こります。あなたの家に消火器はありますか？消火器があればもしもの時、火災の被害を小さく抑えることができます。特に住宅用消火器は高齢者や女性にも使いやすい形状となっています。火災が小さいうちに速やかに消すために、消火器の使い方や使用期限を確認し、使いやすい場所に備え付けましょう。日本消防検定協会は住宅用火災警報器や消火器などの品質性能を確保するための試験検査を行っている機関です。おはよう日本全国消防団、今日のゲスト応援団は日本放送土曜朝の徳光和夫徳森、火曜サタデーでもおなじみフリーアナウンサーの徳光和夫さんです。
どうも徳光さんでございます。もう本当に広瀬さんね、
はい、
もう祝いを重ねるっていうのはこういうことかなと思います。
いやそんなことないです
よ。今年の誕生日だったんですよね。誕生日ろうそく消して立ちくらみというですねそんなことがございました本当にもう消防団にろうそく消してもらいたいぐらいだったと思いますけど、ね、
ずっと元気で、
まあ、なんとか元気にやっておりますけども、
はい
はい、早速でございますけど、
はい、よろしくお願いいたします。では消防団の方とお電話をつないでお話を伺ってもらいましょう。
はい、はい、そうですね、
はい、今日は独自のアイディアで消防団員の入団促進に尽力されています。
すごい、
はい、岐阜県北方町消防団で副団長をされています60歳、木野村義隆さんとお電話がつながっています。
木野村さん、おはようございます。
はい、おはようございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。木村さん、いきなりでございますけど、岐阜県、これ北方町と濁るんですか、方と。
そうですね。
北方ではないんですか。
北方ですね。
北方町ですか。はい、その北方町のちょっと消防団について教えていただけますかね。
はい。北方町はですね、岐阜県で一番小さな町で、ベッドタウン化しておりまして、人口は1万1000程度ですが、人口密度は岐阜県で1位の町で、山はなく平坦でとても住みやすい町なんです、
はい、
その北方町の消防団は1分団で60名ほどしかおらず、団員数は岐阜県で下から1、2を争う規模の小さな消防団です。移り住む人が多いせいか、なかなか人が集まらず、災害も少ないこともあって、防災意識が低下していることも要因ではないかと思っています、総合大会では、平成大合併により予選を戦わずして岐阜県大会に進められることもあり、これまでは双方の訓練には特に力を入れてまいりました、
力を入れてこられたわけでありますね、
はい、
それではですね、その北方消防団の入団促進活動みたいなものを行っているわけですよね。
そうですね、
それについてちょっと伺いたいと思うんでございますけども、北方町に引っ越してきた方々にその、やっぱり積極的にアプローチはされていらっしゃるわけですか。
そうですね、転居してこられた方には地域の冊子をお渡ししていますが、自治会長さんにお願いして消防団のパンフレットも入れてもらっています。
はんはん、
また、地域に住まわれる若者のお宅に自治会長さんや、そして自治会の防災担当の役員さんとともに、我々消防団の幹部役員が一緒に出向いて入団のきっかけ作りをして声をかけさせていただいております。
それは熱心でらっしゃいますね、はあ、やっぱり反応終わりになるでしょう、それはね。
そうですね、ねえ、
そうしたこうどうですか、お宅を回ってどういうお話をされるんですかね。
そうですね、一家の大黒柱として家を構えたら我が家を守るのも大黒柱の大きな役割です、ですから自分に知識があれば万が一火災が起きても初期消火ができ被害を最小限に抑えられますよと伝えております、いきなり消防団への入団はハードルが高いよと思っている方には、青年団の活動もありますので、 そこで地域の仲間とのつながりを知って、それから消防団 として、活動に参画いただけるようなステップを紹介しております。
あ、なるほどね。段階を踏んでお話をしているわけでございますね。
そういうことは
ね、
はい、そうです。
あ、団員の方に向けてはあれですか、なんか夜間訓練を減らして負担を減らしたそうなんでございますけども、それはいかがでしたでしょうかね、反応は。
そうですね、団員の負担もそうなんですが、家族への負担軽減も重要だと考えました。そこで、月に1回の訓練も家族の支援があってこそだと思っていますので。
そうですね、
ですから夜間訓練を減らしたということは、団員からも非常に好評です。
あ、そうですか、はい。
ね、ご家族の理解って本当に大切です
よ
ね。
大切ですよね。あの、なんか団員が少ないことを補うために、あの、他の消防団とも提携するとか、そういったようなこともされていらっしゃるんですよね。
そうですね、はい。かつて元諸郡は7つの町村がありましたが、平成の大合併で北方町を除く他の町村が別の市になりました。以前まで同じ元諸郡の消防団として訓練や大会を一緒に行ってきましたが、コロナもあってですね、ちょっと途絶えることがありました。しかしながら、これ今後ですね、再び計画するなど協力体制を構築していきます。
いいことですね、それはね。木上さんどうですかね、この唐突で恐縮なんですが、消防団の魅力っていうのはどういうふうにお受け止めになってらっしゃいます？
はい、そうですね、消防団に入ると、防災意識が高まります。
そうでしょうね、
はい。自宅はもちろん、隣近所で万が一火災があっても初期消火もできますし、実際の消火活動においても、その知識や技能を生かすことができます。趣味で集まるクラブとは違って、人の役に立つということがとても魅力に感じます。
なるほど。
私自身この消防団という組織は地域住民の宝だと自負しております。たとえ短期間でも良いので、ぜひ消防団を体験し、知識や技能を身につけてもらいたいものです。
なるほど。なんかもう木下さんの、ね、お話伺っておりますと、やっぱり消防団員であることに一つの誇りも、ね、人生の中でお感じになってらっしゃるようでございまして、何か我々もちょっと刺激を受けました。はい、ありがとうございました。これからも頑張ってください。
はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
今日は岐阜県北方町消防団の木野村義隆さんにお話を伺いました。
いいお話でしたね。本当ね。
そうですよね。今日のゲスト応援団は徳光和夫さんでした。来週もまたよろしくお願いします。
お願いします。
日本消防協会からのお知らせです。火災はあなたを被害者にも加害者にもします。寝た箱はしない、コンロ使用中は火のそばを離れないなど、日頃から命を守る習慣を心がけましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
医療の届かないところへ医療を届けるジャパンハート。日本の医師たちが東南アジアの子どもたちを救う。それはやがて日本の子どもたちを救うことにもつながっていきます。あなたの支援を待っている人がいる。ジャパンハート。
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
今月のゲスト応援団は徳光和夫さんです。土曜の朝も毎回思うんですけど、徳光さんってすごくあったかいんですよね。優しさがにじみ出てらっしゃいます。来週もまたよろしくお願いいたします。メールご紹介します。越谷市のしのままさん、いつもありがとうございます。昨日が息子の学校の文化祭でした。高校生ですね。前日の金曜日も準備で半日学校に行ってて、昨日は役員として朝から1日 PTA でのジュース販売に頑張ったので、今日は1日まったりしたいと思います。まったりと言っても家事はやらないとたまっちゃうので動きますが笑い ね、休めないんですよ、お母さんは。家事をしなきゃいけない、誰もやってくれないですからね。でも時々はサボっちゃってもいいんじゃないかなって思いますよ。どうぞゆっくり